京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本沙莉がお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そうご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルはグッドネイチャーステーションがオープンしましたですね。
はい、この12月9日にですね、はい、グッドネイチャーステーションという、ま、複合商業施設ですね、これが四条河原町高島屋さんの南側にオープンいたしまして、早速話題の施設ということでね、ちょっと取り上げてみたいというふうに思うんですけれども、
こちらは京阪グループによる新しい施設ということだそうですね。
そうですね、もともとはね、大きな駐車場があった場所なんですけれども、ね、
駐車場だったところですか、
はい、こちらの方に9階建てでですね、1、2、3、4階と、が商業施設、9階までがホテルというような大きな建物ができたんですけど、はい、おしゃれですよね。なんと言ってもね、
もうびっくりしました、中入ったらもう今までにないような、京都では見たことのないような空間が広がっていましたね。
一言で言うと、健康とか食とかね、はい、そういったものをテーマにこうホテルも含めて展開されてるんですけれども、まあ、最近流行りのオーガニックだったり無農薬だったりね、化学調味料がないとかいうようなことで、本当に体に良さそうなビルという感じですよね。
でまたおしゃれなので、まあ、20代か40代の女性を対象にというのがコンセプトらしいんですけど、
うん、
年配の方でも楽しんでいただけるところだなと思います。
そうなんですね。1階の方はね、主にこう食品を売ってるマーケットが主軸に据えられてましてね、はい、生鮮食品から加工食品、まあ、ワインまでね、こう無添加のものでこうワインのグラス売りもやってるんですよね。
そうなんですよ、試飲ができるんですよ、しかも機械でですよ。
もうちょっと車で行ったから飲めなかったですけどね、あれは
私もすごい気になってます、
いろいろ飲み比べたいなと思えるようなこうワインがずらっと並んでましたね、はい、それで奥の方にはね、レストランがあったりとかですね、
イートインスペースなんかもありましたよ ね、
ありますし、あとこうおしゃれなケーキがね、ずらっとこう並んでまして、
一見ケーキに見えないんですね、宝石が並んでるのかと思いました。
ケーキ屋さんというとね、こうガラス張りのショーケースの中にケーキが並んでるのが常なんですが、そうじゃなくてね、こう本当に美術品のようにね、一個一個こうディスプレイきれいにされてましてですね、このケーキすごいなと思って、あれなんですけど、今回ね、この人気のパシティ3人さんが集まってね、はい、ラウというブランドなんですけれども、立ち上げたこうケーキショップスイーツ店なんですよね。
芸術スタイルのパティスリーラウというそうですよ。
そうなんですよ。で、3階にですね、そちらのケーキが楽しめるカフェ空間もございまして、はい、まあ、こちらもおしゃれでにぎわってましたけれどもね、そのケーキ、ラウのケーキが食べれるというところ、
実際に食べられて持って帰ることもできるということだそうですね。
オープンしてまなしということで大変にぎわってましたけど、お世話になる時も言われてましたか。
そうなんですよ、オープン2日目に行ったので、ものすごくいい人と、またプレスの関係の方もたくさんいらっしゃってましたし、
なるほどなるほど、そうですよね、
まあ、びっくりしたのがやっぱりねこう東京の丸の内です、ここはって言われても納得するような、ちょっと東京を感じるおしゃれなスペースで、まず最初入った時に、ライトが気になったんですけど、皆さんこう丸い、なんて言うんですか、円盤形のライトみたいなのが入り口にあるんですよね、
そうですね、象徴的にこうなんていうか、まあ、UFO じゃない
ですかね、 UFO みたいな、
ライトがドカーンとありまして、グッドネイチャーって書いてある、ね、ディスプレイと一緒に、本当に大胆なディスプレイですけど洗練されてますよね。
そうなんですよ、で全ての表示が、ウッド調のね、丸い、なんか表示って四角い
そうですね、
プレートに書かれてるじゃないですか、全部丸いもので書かれていて、
そうなんですよ、
そういう風に丸くするだけでも温かい空間だなっていうのも感じました。
ね、奥のレストランも大変人気でございましてね、ミシュランの一つ星を取られた、はい、方がですね、やってられるレストランということで、まあ、こちらのサラダとかもね、ちょっと見たんですけれど、本当にボリュームがありまして、体に良さそうという感じですよね。エルタンレストランバーというんですけどね、はい、
あとなんか有機グッズっていうのたくさん売ってて、例えば有機スパゲッティ、有機醤油、有機だしつゆ、有機トマトピューレ、有機濃厚ソースなど、たくさんの有機食材が並んでて、
そうなんですよ、
あとお野菜のコーナーもすべて有機野菜といってね、
そうですね、だからまあスーパーマーケット普通に行くとそういうことあまり意識しないですけど、これだけ並べられるとこんなに種類があったのかと思うし、もう見てるだけで健康になりそうなね、
出所安心というような感じですね。
で、2階に上りますとね、これプレミアムガスト ストロノミーというね、フロアになってまして、まあ、完全予約制のプライベートレストランが3つあるんですよね。
食体験ができるということなんですね、
う
ん、
そうなんです、まあ、こちらはね、フラッと行っても入れないので予約してぜひね、またこれ美味しいお料理見ていただいたらいいですし、うん、で3階はですね、実は高島屋さんと渡り廊下でつながってるんですね。
そうなんです、協力関係を結ばれて歩行者用通路があるということで、
うん、そうなんですよ、ですので高島屋を行ったり来たりしながらですね、うん、こう3階にアクセスできるんですけれども、先ほど言いましたこうラウのカフェとですね、あと眠れる堀の美女っていうね、これも健康にスポット当てたスペースがあるんですね、
はい、なんか突然ディズニーのような空間が出てきて、たくさんの葉っぱと木々に覆われたお店が出てくるんですよね。
でね、まあ、僕美容室かなと思ってね、ちょっと聞いたらですね、その美容室もやってるんですけど、例えばですね、そのマッサージとかね、スパとかヨガとか、はい、男の人も利用できますよっていうことでね、
そうなんですね、
はい、僕2000円の割引チケットもらったんですけど
使わないと、
はい、うわすごいおっさんでもいけるんやというふうにね思いましたけれども、
一角に可愛い個室があって、うんうん、なんかお姫様が出てくるような、はい、ピンクのフレームのドアがあって、そうですよね、なんかここもなんかちょっとディズニーを感じたんですけどなんか素敵な空間がありましたね。
そうなんです。でね、4階から上がホテルになってましてね、はい、全141室ということで、いろんなタイプのホテルが取り揃えられてるグッドネイチャーホテルっていうのがあるんですけれどもね、まあ、ロビーまではね皆さん簡単に行けますから、ぜひね、ベジタリアンとかビーガンさん向けのね、メニューもあるそうですからね、はい、足運んでいただければというふうには思いますよね。
なんかこのホテルなんですけど、なんか細部まで徹底されてるそうで、はい、アメニティはね、歯ブラシやね、ヘアブラシなどはあえてこう常備していないそうで、で施設内にね、生ごみ処理機を設置して、うん、農作業の肥料としてこう再利用もされるような、そんなホテルなんです、
ね、なるほどね、
だからホテルの細部までもグッドネイチャーステーションなんですよ、
う
ん、
そうですよね、そのスカイステーじゃなくてそういう風にねしていくっていうのもアイデアですよね、
はい、
ですので、ね、なかなかその四条河原町で綺麗なビルがねあって、中も素敵ですからね、おっしゃるように本当に東京に来たみたいな、
ね、そうなんです、今日のね、はい、お手洗いの中までおしゃれなんですよ、壁紙が緑と白のしましまでね、木を基調とされてる、ね、ビルなの で、
はい、でね、
温かみがやっぱありますよね、
まあ、デザインコードとしてはね、最近の流れこう黒とコンクリートと木というねシンプルな構成なんですけれども、はい、まあ、洗練されたこの美しさであったり、なんといってもその健康をテーマに全館整えてるっていうのがこう、まあ、感心するところですよね。
エスカレーターの照明ご覧になりました、野村さん。
なりました、はい、
いろんな色に変わる球体のあれなんて表現するんですか。
まあ、なんでしょう、ぼんぼりではないですけれどもなんかそういうふうなものありましたよね。
そうです、
不思議な、はい、
すごく見とれてしまってずっと天井見てたんですけど
、だからね、本当にそういう形でいろんな体験ができる商業施設というような感じですかね。
今までに京都にない感じですよ ね、
というわけでね、ぜひお運びいただければと思います。グッドネイチャーステーションでした。
はい、ここで本日もお便りをいただいております、ありがとうございます、はい、京都府の永田さんからいただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
建築家はアーティストですか、職人さんですか、ビジネスマンですか、というご質問です、ありがとうございます
なるほどね、
なるほどね
そうですね、まあね、建築家という、まあ、職業があるとするならば何でしょうっていうところなんですけれども、本当に私たちの仕事っていうのは幅が広いですから、そういう意味では総合力が実は必要なんですよね、
はい、
うん、何かまあまあその建築とか設計とか専門でやってるんですけれども、それに付随するいろいろなことが知っとかないとダメなので、本当に幅広くいろんなことをさせていただいてるっていうのが、まあこう日々の仕事のあり方なんですよね、はい、でまあ今おっしゃったようにこのアーティスト的な側面ありますよね、いい建物を作って皆さんに喜んでもらうためには、う
ん、いろんな構想を練って、
ね、こう
図面に
書いてやっていかなきゃダメですよね、はい、であとその例えば図面を作るとか物を書くとかというのは職人肌みたいなところがありますし、あ、うんうん、まあ、若い頃から修行をしてですね、こう師匠について学ん で一人前になったらこうやっていくというところは、まあ、職人っぽいですしね、はい、うん、あとは、まあ、何の仕事でもそうですけれども、やはりビジネスとしてね、成り立っていかなきゃ、
そうですよね、うん、お客様のご希望を聞いたりとか、接客になりますよ ね、
しだからそういう意味ではビジネスマンという側面もあるんですけれども、だからまあこれといってこのどれかにそれに属するわけではないんですけれども、そういう意味では は総合的なこうエンターテインメントを提供するような、うん、仕事かなというふうには思いますね。
なるほど。じゃあ永田さんの質問のように、うん、アーティスト、職人、ビジネスマンと三角形があったらもう3つともあるという。
そうですね、あるんですよね。よく僕らの役どころというのはですね、コンサートにおける指揮者みたいなものに例えられるんですよね。うん、指揮者ってまあ前で棒を振ってるだけですけれども、うん、そんなに怒られますけれども
違いますよ
全ての楽器に精通してるんです、あの方々はね。ですので私たちもいろんなことを知って、その実際その工事をするわけではないですけれども、全てを知っておいてこううまく指揮を取っていかないとですね、いろんなことがこう調和にならないですし、出来上がらないというのは一つありますよね。そうなんです。であとはね、例えばワインのソムリエみたいな側面もあるんですね。
ワインのソムリエ、
ワインのソムリエさんってお客様の好みを引き出して、その料理に合うワインとかをこうセレクトしていきますよね。ですので私たちもそのお客様の好みとか考え方とかいろいろ聞いてですね、これがいいんじゃないですかとこうおすすめをしていくような仕事の側面っていうのもあるんですね。
建物ソムリエみたいな感じ。
そうなんですよ。ですので、まあ、一方的にね、これがいいんですって押し付ける建築家さんもいらっしゃいますけれども、私たちのやってるこの建築家の職業っていうのはですね、実はそういうサポート役というのに徹する場合もあるんですよね。
ソムリエって言葉分かりやすいですね。
そうなんですよ。ですのでね、本当にそういう意味では多岐、その分かりにくいと思うんですよね。単純に図面描いてるだけではないですし、いろいろなこう文化活動とかもやってますから、分かりにくいと思うんですが、そういう意味ではもうそれも全て、芸を磨くというかね、
自然に培っていってるんでしょうね。最初はね、アーティストが強くてもだんだん職人職が強くなっていってとかって総合的に増えていくんでしょうね。
増えていくのでね。だから、そういう建築家と呼ばれる職業の方を見るとですね、総合的にいろいろ頑張ってるんだなと、
こうソムリエさんだ
なと、そっと見守っていただけると嬉しいかなというふうに思いますよね。はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます、はいはい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日はグッドネイチャーステーションの話題をお届けいたしましたけれども、本当に行くだけで、ね、元気になりますからね。
はい、行ってみてください。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。